田区情報コーナー。情報コーナー。このコーナーは北区からのゲストをお迎えし、いろんな話題や情報をお届けするコーナーです。この時間は北区役所の協力でお送りします。さあ、それでは早速本日のゲストの方に自己紹介をしていただきます。今日はお二人いらっしゃいます。では順番にお願いいたします。
はい、大谷大学社会学部コミュニティデザイン学科松川ゼミ所属の4回生葛畑さやかです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。そしてもう一方は、
はい、大谷大学社会学部コミュニティデザイン学科松川ゼミ所属の4回生島村優香です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。今日は葛畑さん、島村さんと一緒に、お話をお聞きして進めていきたいと思いますが、まず今日はどんなお話をしていただけるのでしょうか。
はい、本日は駅中アートプロジェクトの活動についてお話しさせていただきます、
うん、はい、駅中アートプロジェクト、ここまで聞くと、あ、もしかしてって思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、この後ね、詳しく聞いていきたいと思います。お二人は大谷大学社会学部コミュニティデザイン学科の松川ゼミにご所属ということなんですけれども、松川ゼミではどういうことを学んでおられるんですか。
はい、松川ゼミでは大学と地域との連携において何が重要か追求することをテーマとしているゼミで、特にマルチメディアを利用した連携を目指しています。
うん、なんだか難しそうですね
具体的に言うと、はい、京都の文化財や伝統文化をデジタル化して、うん、映像や写真に残して、うん、YouTube などの動画サイトで情報発信することにより、うん、地域社会、伝統文化についての理解を深める取り組みを行っています。
うん、やっぱり難しいかもしれない今島村さんがお話しくださった、まあ、そういう取り組みをしっかりとね、学び、まあ、取り組んでいかれているっていうことなんですけれども、はい、まあ、このプロジェクト、今回お話しいただくプロジェクトとは、まあ、それに絡んだことなんですか。
はい、そのプロジェクトですね、あとさまざまなプロジェクトに参加していまして、うん、今回お話しする駅中アートプロジェクトの他にも、はい、現在では私たちの後輩たち3回生たちが、うん、和の心プロジェクトというものにも参加しています。
和の心プロジェクト、文字で書くと WA ですね、アルファベットの、はい、の心、漢字の心プロジェクトということなんですが、これはどういうプロジェクトなんでしょう。
はい、和の心プロジェクトとは北区ゆかりの文化人の方々からお話を聞いたり、うん、伝統文化や文化財を取材する中で学んだ日本の心というものを次世代の方々に継承していくことを目指すプロジェクトです。この和の心の和は、うん、はい、先おっしゃってくださった通りローマ字で表記されているんですけども、はい、和みの和、うん、輪っかの和、はい、会話の和など、うん、さまざまな意味を込めて、うん、それぞれ自由に思い描いてもらうためにローマ字表記となっています。
なるほど、この文字にも意味があるんですね、はい、そっか。じゃあ今日はちょっとそのね、いろんな取り組んでおられるプロジェクトの中の駅中アートプロジェクトについて詳しく聞いていきたいと思うんですけれども、葛畑さん、少しこの駅中アートプロジェクトについて教えていただけますか。
はい、駅中アートプロジェクトとは芸術系大学を中心とした学生によるアートやデザインで、うん、京都の地下鉄の駅を明るく活性化する事業となっています。
はい、
大谷大学を含めた12大学が参加しておりまして、うん、大谷大学は芸術系の大学とは言えないんですけれども、はい、その中でも情報メディアであったりとか、うん、こうポスターのデザインであったりとか、うん、一部芸術系に近いことを学んでいるので参加している形になります。
そうなんですね、地下道、このスタジオね、北大路駅のちょうど上にあるんですけれども、地下を歩いてきたら最近、先月ぐらいからですかね、はい、アートが飾られているんですけど、それ
はい、そうなります。すでに9月22日から、うん、各大学の担当駅での展示が始まっておりまして、うん、はい、私たち大谷大学の学生は北大路駅を担当しております、
うん、あ、じゃあまさに私たちが見ていたそのアートが大谷大学さんが、担当されていたそのアートなんですね。
はい、
そっか。いや、でも本当にあの楽しくなります。何もなかった壁があのとてもそのアート芸術を、ね、飾ってくださることでなんとなくその日一日楽しく過ごせる気がしますよね。これはもうずっとされてる活動なんですか？
はい、大谷大学は2017年から、うん、このプロジェクトに携わっているんですけれども、
はい、
駅中アートプロジェクト自体は10周年となります、
うん、
10周年となる今年度は NEXT を創作テーマとして、はい、11月末までの約2ヶ月にわたる、うん、展示となっております。
はい、
烏丸線や東西線の地下鉄の駅や市バスを学生たちの個性豊かな感性で創作されたアートで彩ります。
あ、これあの烏丸線だけじゃなくって東西線やあと市バスもなんですね。
はい、
うわ、ちょっと楽しみが増えますね。
はい、
はい、大谷大学松川ゼミが取り組んでおられる今年の駅中アートプロジェクト、これについてちょっと詳しく教えていただきたいんですが、ここはじゃあ島村さん教えていただけますか？
はい、今年の駅中アートプロジェクト全体のテーマ NEXT に沿って大谷大学としてはブルーミングというテーマを話し合って決めました、
うん、
このテーマはコロナを雨、明るい未来を花として雨降って地固まるという言葉があるように、
はい、
雨は決してマイナスではなく、
うん、
次に進むためには必要なこととし、雨が降ると、つまりコロナの流行で花が咲く、つまりオンラインなどの情報技術の発展や、
うん、
コロナの収束後の明るい世の中が明けるという意味で意味を込めたものです。
そうなんですね。あ、ちゃんともうそういういろんなことを考えながらもう企画をね考えて準備してこられたんですね。今おっしゃったあのブルーミングというテーマで作っておられるということなんですけれども、具体的にはどのような展示をされてるんですか？その北大路駅の中では。
はい、北大路駅を利用する際に笑顔になれるような、そして明るくなれるような作品作りを心がけました。
なるほど。
上を向いてもらえる明るい未来を見据えた展示ということで、うん、北大路駅から地上につながる階段、ビブレにつながっている階段があるんですけれども、
はい、
そこは地上からの光が差し込んでいること、
うん、
上に向かっていることっていうことを利用して、
はい、
10周年を意識した過去の駅中アートの作品の写真を展示するとともに、
うん、
額縁を造花やフェイクグリーンで飾って華やかにして展示をしています。
なるほど。ちょうどね、このスタジオからちょっと見える階段なんですけれども、
はい、
北大路ビブレが正面にスタジオから見えるんですが、その、まあ、右手東側になるんですかね、
はい、
大きな階段ありますよね。地下鉄北大路駅に向かうそこのところですよね。
はい、
ね、本当にあそこ確かに光が差し込んできて上を向いて上がっていく、なんか上に登っていくって感じしますもんね。
はい、
そこは、まず階段のところとか、あと他にもいろいろありますよね。
はい、他には改札に向かうエスカレーターの上にショーケースがあるんですが、
はい、
そのショーケース内をカラフルなコットンボールとフェイクグリーンで飾り付けて上を向いて作品を見てもらえるようにしました。
うん、
このように展示場所にも意味を込めて展示しています。
なるほど。お花が咲いていくように首を上に上げていけ見ていけるようなそんな感じなんですかね。
はい、
はい、あと何か特色は。
はい、他には特大 QR コードを制作して、うん、駅の利用者の方々に興味を持ってもらい、
うん、
読み取ってもらうことである意味での地域連携、
うん、
そして住民の方々の参加型のアートとなっています。
なるほど。
コロナウイルスの流行で、
うん、
なかなか地域連携や交流ができない中で、
うん、
今まで学んできた地域連携をどのように取り入れ地域の方々に楽しんでいけるかを考えて生まれた作品になっています。
そうなんですね。特大の QR コードっておっしゃいましたけれども、
はい、
これちょうどこの私たちが今いるスタジオに上がってくるその階段の手前にある アートですよね。
はい、そうです。
本当に大きいですよね。
はい、
かなり特大かなり特大だったと思います、はい、ちなみにあれは読み取れるんでしょうか。
はい、実際にカメラをかざしていただくと、はい、私たちも実験済みですでにもう何回も読み取ってるんですが。
本当ですか、はい、うわ、もう知らなかった。ちょっとやってみますね、はい、これあの QR コードっていうのはすぐわかるんですけれども、まさかこれ読み取れないだろうなと思いながら歩いておりましたが、読み取れるんですね、はい、いやちょっとじゃあ試してみて何がそこから出てくるのか楽しみなんですけれどもね。え、そうか、いやちゃんとそうやってあの現実のものとつなげているところがまた素晴らしいですね。
ありがとうございます。
ございます。
はい、他にどんな、
はい、他にはトリックアートやピクセルアートといった思わず足を止めて見てみたくなるような作品を展示しています、う
ん、あのトリックアート、ピクセルアートと今おっしゃいましたけれども、ちなみにトリックアートとかピクセルアートってどんなものなんでしょうか。
はい、トリックアートというのは、はい、目の錯覚を利用して平面で作られているアートではあるんですが、うん、立体的に見える絵画になっています、はい、
あのよくあのそういうアートばっかりが載ってる本とかありましたよね。
はい、
あれですね。
はい、それと同じものになってます。
おー、そしてピクセルアートは、
はい、ピクセルアートは別名ドット絵とも呼ばれるんですが、
はい、
レトロゲームのように仕上げる絵画になっていまして、
う
ん、こうコンピューター上で画像をこうアップしてみるとたくさん点々で絵ができている、はい、そういったこう構図になってるんですが、それを利用してアートにしています。
わあ、これも見てみたいですね。そっか、わ、いろんなタイプのアートを同じ北大路駅内に展示されてるんですね。
はい、北大路駅が少しでも楽しみの場になればという願いを込めて制作しました、う
ん、ね、北大路駅は割と皆さんあの待ち合わせの場所とかにもね使っておられる感じがするんですよ、私も通っていると。なのでそうやって待ってる間に見ながら待っていると時間なんて忘れちゃいますもんね。
はい、
か、あの駅中アートプロジェクトでの大谷大学松川ゼミは一体どういうパートになっておられるんですかね。
はい、大谷大学は、はい、作品制作だけでなく、うん、例年駅中アートプロジェクトで、はい、PV 制作や、うん、メディアアドバイザーの倉光先生を中心として、うん、オリジナルサウンドの制作も担当しています。
あら、オリジナルサウンドというとその、まあ、PV、ミュージックビデオ的な感じに作っておられる感じなんですか。
はい、そうです。
すごい。
今年は駅中アートが10周年記念なので、
うん、はい、
10周年をイメージできるような PV 制作を目指しています。
うん、なかなかあの楽しみですね。
ありがとうございます。
対策に挑んでおられる感じですか。
はい、
はい。あとこれは大谷大学さんだけでされてるんですか、このその制作に関する音楽とか。
その音サウンドでは、
はい、
駅中アートプロジェクトに参加している各大学の2名ずつを歌唱者として出していただいて、
はい、
大学連携でのサウンド制作にも取り組んでいます、
うん、すごい。じゃあ本当に皆さん一体となって作っておられるんですね。
はい、
はい、はあ、素晴らしいですね。そうやって作っていく中でやっぱり苦労したこととかたくさんあると思うんですけれども、そしたら苦労したこととあと達成感、そういったことを教えていただけますか、葛畑さん。
はい、苦労したことは緊急事態宣言下の作業があったので、うん、集まっての作業が難しかったことが苦労したことになります。個人個人が自宅での作業になることが多かったので、うん、いざ持ち寄った際にうまく完成しなかったりとか、うん、連絡がうまく取れておらず作業の遅れにつながったりしたことが苦労しました。
あ、そっか、確かにそうですよね。今までとは全く勝手が違いますからね、
はい、
リモートでのやり取りって便利な部分もたくさんあると思うんですけれども、なかなかねうまくつながらない部分ってきっとあったんでしょうね。
はい、
そっか。あと達成感。
はい、達成感はやはり完成した作品や展示した作品に通行人の方々や利用者の方が興味を持たれている姿を目にした時であったりとか、展示作業を終えた後だけではなくて、うん、展示作業中にご苦労様であったりとか、
うん、
何をしているのっていうふうに興味を持って声をかけていただいたりしたことが、
うん、
やはりそういったことがこう積み重なって達成感になっています。
あ、そっ そうですか。やはりそうやって声かけてくださる方たくさんいらっしゃいました？
そうですね、作業中は、うん、小学生たちがショーケース内で作業していると手を振ってくれたりとか、はい、
そうなんですね。じゃあもう本当に年齢問わず皆さん興味を持って楽しんでくださってたんですね。
はい、
駅中アートプロジェクト、ね、こちらに参加されてこれを通して学んだことって何でしょう。じゃあ島村さんにこれは聞いてみようかな。
はい、学んだことで一番は、はい、伝えたい思いや考えを言葉ではなく、うん、アートという分野で伝えることの難しさです。
はい、
私たちは普段美術系ではなくて、うん、メディア系について学んでいるので、うん、作品の制作過程において制限がある中でどこまで自分たちの理想を実現可能であるのか、うん、注目していただけるのかというのをどのように工夫するかを今まで学んできた分野とは異なる分野で考えなければいけなかったのが、うん、とてもいい経験になりました。そしてそこから新しい美術の分野を学ぶことができました。
ああそうなんですね。じゃあ最後に一言葛畑さんからお願いできますか。
はい、各大学それぞれの個性や今まで学んできた成果が発揮されている展示になっていると思います、
うん、
作品一つ一つに込められた思いにも注目していただけるとさらに作品を楽しんでいただけると思うので、
うん、
駅を利用される際や通りすがりでも構いませんのでぜひ駅中アートプロジェクトを楽しんでいただければ嬉しいです。
はい、私ねちょっとちらっとホームページとかいろいろ探しながら見ていたんですけれども、やはりその駅ごとにいろんななんて言うんでしょう、色が違うんですよね、
はい、
皆さん個性あふれるデザインで素敵に飾ってくださっているのでぜひ北大路駅まず見ていただきいろんな駅を見ていただきたいと思うんですけれども、この詳しい情報はどうやって見ればいいんでしょうかね。島村さん教えていただけますか。
はい、このプロジェクトの全体の概要は、
はい、
駅中アートプロジェクトで検索していただくと、うん、京都市交通局のサイトにすべてアップされているので、
はい、
よければこちらをご覧ください。
あ、こちらで見れるんですね、
はい、
私もね、
はい、
さっきちょっとこれもちらっと見てたんですけれども、大学ごとにこれアップされてるんですかね、紹介。
そうですね、ね、展示期間が終わると各大学詳しい写真などがアップされるので。
ああそうなんですね、はい、じゃあこれからもまた楽しみがあるということですね。
はい、
はい、ありがとうございます。いやずっと気になってたんですよ、地下を歩いてくるときにこれは最近どうなってるんだろうと思いながらでまた楽しいなと思いながら歩いていたので、それがもうこの今日お話しいただいた駅中アートプロジェクトだったんですね。今日はちょっと早速QR コード、巨大 QR コードを取って読み取ってみますので、
はい、
楽しみです。はい、ありがとうございます。今日は大谷大学社会学部コミュニティデザイン学科松川ゼミ4回生の葛畑さやかさんと島村優香さんにご出演いただきました。そしてですね、今日は実は同じ、大谷大学社会学部コミュニティデザイン学科松川ゼミ4回生の中野圭吾さんが一生懸命ね、ブースの外からお写真などいっぱい撮ってくださっているのでね、またお友達見ていただけるかなと楽しみにしております。はい、今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
この時間は北区役所の協力でお送りしました。